今朝の礼拝の召使の箇所ですが、箴言7章から9章に変更させていただきます。主は今招いて言われます。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることが分別。私によってあなたの日は増し、あなたの命の歳月は加わる。書影賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を共に賛美します。皆様、お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。さあ主に向かって喜び歌おう。救いの岩に喜びの声を上げよう。感謝のうちにその前に進み、賛美とともに喜びの声を上げよう。愛する天の父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違っていても、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。神様、この朝私たちはあなたを喜び、あなたに感謝を捧げ、あなたを賛美し、あなたの言葉に聞き従うために御前に出ています。どうか主よ、この世に習うことなく、心を新たにして自分を変えていただき、常にあなたを前に置き、あなたに向かって歩めますように。何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと言われるあなたの前を、聖なるものとして生きることができるように支え導いてください。日々の歩みの中で、苦難の時、困難の中にある時、危機のただ中にある時、それらに没頭させられてしまわず、どんな時もまず第一にあなたに礼拝を捧げることができますように、あなたに向かい、あなたに望みと信頼を置き、あなたに聞き従って歩めますように、この新しい週も感謝のうちにその前に進み、賛美とともに喜びの声を上げる一週間としてください。この朝、西田先生を通して主を大胆にお語りください。礼拝を捧げているお一人お一人を大いに祝福し、心からの喜び、真の幸いを与えてください。そしてキリストの香りを放つものとして、私たちをここから使わせてください。この祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは引き続いて主の祈りです。賛美歌 93-5-A 主の祈り A。 賛美歌93-5の A をお開きください。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして詩編を購読します。詩編36編です。旧約聖書の854ページ、旧約聖書の852ページですね、失礼しました。旧約聖書の852ページ、詩編36編1節から13節になります。司会者が1節と2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編36編1節から13節を購読します。指揮者によって主のしもべの詩、ダビデの詩、背きの罪が悪しき者にささやくのが私の心に聞こえてくる。彼の目には神への恐れがない。その口の言葉は悪事と欺き、悟りを得ること、善を行うことをやめた。主よ、あなたの慈しみは天にあり、あなたの誠は雲にまで及びます。
あなたの正義は神の山々のよう、あなたの公正は大いなる神殿。主よ、あなたは人も獣も救ってくださいます。
神よ、あなたの慈しみはなんと尊いことでしょう。人の子らはあなたの翼の陰に逃れます。命の泉はあなたのもとにあり、あなたの光によって私たちは光を見ます。高ぶる者の足が私に向かうことがありませんように、悪しき者の手が私を路頭に迷わすことがありませんように。
悪事を働く者はそこで倒れた、突き倒されて立ち上がれ
た。アーメン。それでは続きまして回収祈祷です。はじめに峰さんにお祈りをしていただきます。
恵み深い天の父なる神様、今日も感謝をいたします。今日こうして全てから解き放って礼拝に続く恵みを感謝をいたします。また世の中では感染症や争い事や多くの災いがあることですが、そのことから私たちが逃れていることもまた感謝いたします。そして それらをあなたの知恵と力でまた収めていただくようにお願いもいたします。そして今日ここに集おうとしても多く来られないかと思えることであります。そのところにあってあなたの恵みを届きますようにお祈りいたします。また、いろいろ厳しいところもございますが、あなたから目を離さず今週も過ごすことができますように、また私たちがそれぞれの持ち場立場であなたの栄光を表すことができますように用いください。また今日は午後から総会もございます。万事益となしてくださいますようにお願いを申し上げます。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって感謝して一言御名にお捧げいたします。
アーメン。それでは続いて皆様その場でご一緒にお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは次は聖書朗読です。聖書の箇所は新約聖書コリントの信徒への手紙1 2章1節から9節、新約聖書の295ページ、新約聖書の295ページ。聖書の箇所はコリントの信徒への手紙1 2章1節から9節です。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1 2章1節から。兄弟たち、私がそちらに行ったとき、神の秘義を告げ知らせるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜならあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて恐れにとらわれひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も雄弁な知恵の言葉によるものではなく、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで神の力によるものとなるためでした。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の無力な支配者たちの知恵でもありません。私たちが語るのは隠された秘義としての神の知恵であって、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定めておられたものです。この世の支配者たちは誰一人この知恵を悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。こう書いてある通りです。 目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備された。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは西名智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教神の力によってと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵みと慈しみに満ちた天の神様、私たちの一週間の生活をそれぞれのところであなたが守り導いてくださったことを感謝をいたします。そして今日この6月の最初の聖日、あなたの御前に集めてくださり、共に礼拝をお捧げできる恵みを感謝をいたします。一週間のそれぞれの歩みの中で様々なことに出会い、また老苦や思い煩うことも多くあったかもしれません。その中で疲れ、また弱り、悩みや困難の中に戦っておられる方もあるかもしれません。どうか主よ、お一人お一人にあなたの御手を述べ、癒してくださり、慰めてくださり、励ましてくださることをお願いをいたします。そしてあなたの恵みの力に満たしてくださって、もう一度しっかりとあなたを見上げ、あなたに従うことができるように助けてくださることをお願いをいたします。また今日集まることができずに、それぞれのところであなたを覚え礼拝を捧げておられるお一人お一人の上にも、あなたが同じように恵みを豊かに与えてくださり、この新しく始まる一週間を導いてくださることをお願いをいたします。世には多くの争いや悲しみ、困難なことがあり、悩みに満ちています。どうぞその中にあって、私たち永遠の命を与えられた栄光の望みを持つ者が、その恵みにしっかりと歩むことができ、あなたのこの豊かな祝福を周りの方々に表し、また届けていくことができるように
助けてくださることをもお願いをいたします。またどうぞ多くの困難や苦しみの中にあって、なおあなたを、あなたの助けを必要としている方々を顧みてくださり、御手を述べてあなたのしもべを使わして必要な助けを与えてくださるようにもお願いをいたします。全世界で捧げられる今日の礼拝をあなたが顧み、豊かに祝福してください。戦争の混乱の中にある方々、あるいは迫害のために集まることが妨げられている方々をもあなたが覚えてくださり、お一人お一人があなたの御手の中に守られ、なおあなたをあがめ礼拝することができるように、あなたが守り支えてくださることをもお願いをいたします。また多くの災害が起こり困難の中にある方々をも覚えてください。必要な助けをあなたが覚えてくださり、あなたの憐れみをもって慰めてくださるようにもお願いをいたします。どうぞすべてのところにあるあなたの子供たちが、キリストにあがなわれたお一人お一人がその恵みを豊かにいただき、信仰を持って歩み続けることができるように、悪の力やこの世の妨げから守ってくださって、なお進むことができるように、共にいて導いてくださるようにもお願いをいたします。すべてのことを覚え、すべてのところに働いてくださるあなたの御業、あなたの力を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。コリントの信徒への手紙から、恵みをいただいてきています。先週はペンテコステの特別な感謝礼拝でしたので、聖霊が与えられた弟子たちが最初どのように用いられていったかということを見てきました。で、今日はまたこのコリントの信徒への手紙に戻りますが、パウロがこの手紙を書いたのは、コリントの教会にいろいろな問題が起こってきていて、彼らの信仰が弱ったり、あるいは信仰が成長しなかったり、いろいろな妨げになっていたからでした。で、最初に取り上げた問題は、私はパウロにつく、アポロにつくと派閥を作って、お互いに言い争い、そして仲間割れをしていた、仲たがいをしていたということが起こっていたからでした。で、そのことを指摘しながら、続いてパウロが述べていったのは、イエス・キリストが十字架で死んでくださった、そのことが大切なんだということを教えていくんですね。で、それはこの最初の問題、人をあがめ人について、他の人たち、他のグループの人たちを非難し退けていくような、その問題を解決するために、どんな信仰を持って、どんなふうにあなた方が生かされているのかということを彼らにしっかりと教えようとしているんですね。お互いを退けて争っていくというのは、イエス・キリストによって恵みを与えられ、キリストの体とされた教会にはふさわしくないことですし、ふさわしくないというよりも、それでは本当にこの恵み、この命に生きることができないということをパウロは考えて、彼らがしっかりと何を信じてどうなったかということを確認し、確信していくようにと、この手紙が語られているんですね。で、2章に入りましたが、この最初のところでパウロはコリントの人たちにイエス様を伝えた時のことを振り返って話しています。で、この時パウロは弱っていたというんですね。そして恐れもあった。でもあなた方のところではこのイエス・キリストだけを述べ伝えようとしたんですというんですね。で、なぜパウロが弱っていたんだろうかということを考えるんですが、 この時パウロはアテネでの経験で知恵と知識の言葉を用いて雄弁に語っても人々はこの恵み、救いを受け入れない、信じることができないということを経験を通して知っていたからですね。そして続いてコリントに行った時にはそうではなくて、まあ、彼自身もその失望感もあったでしょうし、他にも、体力的にも弱っていたのかもしれません。そのような中で神様の霊と力によってただイエス・キリストだけをあなた方に伝えましたと言うんですね。で、アテネでの経験ですけれども、アテネの人たち、そこには哲学者と呼ばれるいろいろなことを探求し、新しい知識を好んで受け入れて考えていく、そういう、まあ、学者と言ってもいい、知識人と言ってもいいような人たちがたくさんいました。パウロはそこでイエス・キリストのことを述べ伝えたときに、最初はそこにいる人たちは非常に関心を持って、何か新しい面白いことをあなたは言っているね、よく聞かせてくれと彼に、パウロに機会を与えて、そしてパウロの話すことを聞こうとしたんですね。で、パウロはそれに対して本当に雄弁にありとあらゆる知識や経験を持って語ったと思うんですね。彼らと論じ合ったというふうにも記されています。けれども多くの人たちは信じませんでした。信仰に入った者も何人かはいたと使徒言行録には記されていますが、それまでの地域のように決してたくさんの人が信じるようにはならなかったんですね。で、その一つ、まあ、大きな要因として、知識を探求し多くの人と議論をしているその人たちにとっては、自分の知識や知恵で信じられないものは受け入れられないということなんですね。使徒言行録の記録を見ると、一つ大きなことは、死んだ人がよみがえる、復活するなんてありえないというのが大きな要因でした。そしてある人は、なんてバカなことを言っているんだと嘲笑って離れていったとあります。彼らは本当にその社会の中では知恵や知識豊かな人々からも尊敬され、自分自身も本当に探求心が強くて、私はいろんなことを知っている、考えていると自負する人たちであっただろうと思うんですね。パウロも決して無学な人ではなく、律法の学問に長け、またローマの市民権を持つということから、母語のヘブル語以外に語学にも長けていたと考えられます。そのパウロがですね、非常に雄弁に聖書の予言や知識をもとに彼らに話したんですけれども、信じられないというのがその人たちの反応でした。パウロはそこで失望したんだろうと思うんですね。今まで一生懸命語ってきて、多くの人がイエス・キリストを信じたのに、なぜこの人たちは信じないんだろうか。そしてそこに、人のこの知恵、知識、自負、傲慢に対する大きな障害といいますか、難しさというのを感じたかもしれません。またそのことによってパウロは、ああ本当に神様の霊、神様の力によらなければ人は信じることができるようにはならないんだなということを実感したと思うんですね。ですからアテネを去ってコリントに行った時には、本当に深い祈りと神の助けを受けて、そしていろんな知恵や知識を雄弁に語るのではなくて、この私たちに神の恵み、救いを与えるイエス・キリスト、その十字架の死と復活だけを伝えようと決心して語ったと思うんですね。肉体的にも弱り果てていたようですから、雄弁な力強い、そういう説教、メッセージはなかっただろうと思われます。けれども、コリントには信じる人たちがたくさんいました。また神様はパウロだけではなく、 アポロやケファといった他の人たち、弟子たちを使わしてコリントの人々にイエス・キリストの福音、命の祝福を伝えたんですね。神が栄光を与えるためにとここに表現されていますが、栄光を与えるというのは神のものとされる、新しい命に生きる神の国のものとされるという栄光をパウロは表しています。そしてそれはこの世の知恵では知ることも信じることもできないのだと自分の体験を通して実感を持って伝えているんですね。そしてそれはまたあなた方が信じて、そして信仰によって生きることが人の知恵や知識によるものではない、神の力によるということがはっきりわかるようにとパウロは言っています。一章の17節のところにはキリストの十字架が虚しくならないようにという表現を使っています。人間の知恵で理解できるなら、知識でわかるなら、イエス様の十字架のこの驚くべき恵みは虚しいものになってしまうとパウロは表現しているんですね。そういう本当にささやかな小さなものではない、驚くような神様の大きな力、深い愛がそこに表されている、そのことをパウロはコリントの人たちにしっかりと知ってほしい、そしてパウロが教えたから、アポロが洗礼を授けたから、そういう人の素晴らしさではなくて、その人たちを使わし、あなたたちに栄光の永遠の望みを与えたキリスト、神の恵みに目を留めるように、それを信じるようにと導いているんですね。以前にもこの聖書を何年も学んでも信じられないという人に出会った時のことをお話ししました。本当に聖書がよく分かってこう書いてあるという知的な理解だけでは神様のこの命の恵みを受けることができない。でも信じる、私のためであり神様が私のためにこのことをしてくださったと信じる、その決心が神様の知恵と力を与えられて、この恵みをしっかりと受け止めることができ、教えていることが分かるようになっていくんですね。パウロは繰り返し、人の知恵ではなく神の知恵と力によると詳しく説明をしながら、私もこのことを読み返しながら、あ、本当に人の言葉では言い尽くせないなということを感じています。それは神様の霊、神様の知恵によって私たちに分からせてくださる、明らかにしてくださるということが必要なんですね。そしてパウロはこの神の力、神の知恵をいただいてあなたたちに伝えたと言います。そして信じた人たちが神様の力によってその信仰を持ち続け、その信仰に生き続けるようにと進めているんですね。そしてこの救いの恵みは神様の知恵と力によって人間が考えもしなかったような、及びもしなかったような、そういうものとして、けれども神様を信じる人、愛しますという人たちのために準備していてくださった。だから信じる者はそれを信じて受け取るだけでいいということなんですね。そしてこの神様の命に生きる、その聖霊の知恵と力を与えられた者はまたそれを語ることができる。パウロはそのようにしてあなた方に伝えたと言っているんですね。それは神の知恵と力、神の霊と力の証明によると言いましたが、パウロの巧みな言葉、雄弁なその演説によって理解したのではなく、彼が語るときに聖霊と神様の力が働いて聞く人たちに届いていく、 またそれを受けよう、信じようとする人たちに働いていくということなんですね。コリントの人たちもアテネの人たちと同じように知識や知恵、あるいは人間の能力というものを大切に思っていたのかもしれません。でも彼らがそれまで見たことも聞いたこともない、考えたこともない、この神様によるイエス・キリストによる命の贖い、新しい命の祝福というものをパウロは伝えていったんですね。コリントの人たちはそれを信じて受け入れました。だからその信じたものに、信じたキリストにしっかりと目を向けて、その教えられたことに従うようにと進めているんですね。それはまた神様の力によって導かれ、助けられて守っていく信仰でもあるんですね。この世の知恵というのも本当に素晴らしいと思います。パウロのこの時代でさえ知識や知恵は重んじられていました。あれはあれから2000年以上経っています。人の知恵による、あるいは研究による知識や技術の発展、今は本当に驚くべきものがあります。50年前にできなかったことがたくさんできるようになり、治すことのできなかった病気が治るようになっている、あるいは人々の生活環境が整えられ変わってきている、そういうのを見るときに、神様は決して人の知恵や知識をなおぞりにはされていない、それを与えたのも神様だということができるんですね。けれどもそれが一番素晴らしい、これが絶対だということはできません。人間の知恵がどんなに素晴らしくても、発展していてたくさんのことが分かりできるようになっても、神様のなされるその技を見極めることはできない、また人間が分かる出来事だけで証明することはできないんですね。本当に研究を極めた学者たちは、自分たちにはまだ分からないことがたくさんあるとはっきり言います。そしてイエス様を信じたこの神様の恵みに預かった科学者たちは、これはもう神様がしたとしか言いようがないとはっきり言っています。私たちはそこまで探求し研究することはできませんけれども、真実に素直に神様の言葉を信じ受け止めることができると思います。そうするときに、私たちが思いもしなかった神様の不思議な力が私たちに与えられ、聖書を読むときにその御心が分かるようになり、どのように歩んでいくことが祝福された生活なのかということを知ることができるようにしてくださっているんですね。神の力を知り、その恵みの技を理解し、信じて受け入れる人には、この神様を見て、神様の導きに従って信じ続けることができ、祝福され続けることができる、そのような生活が与えられています。私たちの知恵や力、努力によるものではなく、ただ真実に神様を見上げ、信頼し、神様の教えに従おうとする、その信じる心が神様に喜ばれ受け入れられて、神の力が与えられ、聖霊が私たちを守り導いてくださっています。この神の力に守られ導かれていることを信じ感謝し、この私たちの信仰生活を導いていただきたいと願います。お祈りをいたします。私の言葉も私の宣教も、雄弁な知恵の言葉によるものではなく、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで、神の力によるものとなるためでした。私たちを愛していてくださる天の神様、今日もコリントの信徒に宛てられた手紙を通して、神様の 祝福が人の知恵や力では理解することはできないけれども、あなたがそれを豊かに与え、信じる人たちにこの祝福を与え、またあなたの知恵を与えて私たちの命を豊かに保ってくださることを教えていただき感謝をいたします。どうぞ私たちを愛するがゆえに、私たちのために命を与え、またその命を守り導いてくださるあなたに信頼して進むことができるように、いつも守り助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらく神様の恵みを感謝し、ご一緒にお祈りいたしましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では続いて、今日は6月にお誕生日を迎える方々へ祝福をお祈りしたいと思います。主は羽であなたを覆う、あなたはその翼のもとに逃れる。主の誠は大盾小盾、夜脅かす者も昼飛び来る矢もあなたは恐れることはない。天の神様、今朝6月のお誕生日を迎える方のためにお祈りをいたします。神様がその命を祝福し、今日まで守り導いてくださっていることを感謝をいたします。6月からまた新しい年を重ねていきますが、その一年の上にも毎日神様が豊かな祝福を与えてくださり、健康に過ごすことができ、多くの人々と家族や友人や周りの人たちと喜びを共にすることができるように祝福してください。あなたが覚えてくださることを感謝し、豊かな恵みを感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。それでは続きまして、この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美しましょう。賛美歌457番、神は我が力。賛美歌457番です。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを西村さんに捧げていただきます。
私の言葉も私の宣教も雄弁な知恵の言葉によるものではなく、霊と力の証明によるものでした。父なる神様、感謝をいたします。このように私たちを集めて礼拝を捧げることを許してくださりありがとうございました。賛美を捧げ、御言葉からメッセージを聞きました。私たちの知恵や能力や努力ではなくて、神様ご自身の力に信頼し、そこから神様知恵をいただいて、私たちを通して神様の技がなされますように、どうぞ御言葉に従う心を与えてくださいますようにお願いをいたします。今与えられたものから献金をいたします。どうぞこれを神様のご用のためにお使いください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を共に賛美します。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりがお一人お一人とともに
いつも豊かにありますように。アーメン。
皆様お座りください。